高原咲子のまあまあお茶でも。この番組は夫婦問題カウンセラーの私高原咲子がご夫婦やご家族の関係、家庭についてちょっと見直すヒントになるかなと思えるあんな話、こんな話をお届けする番組です。週の真ん中、水曜日の昼下がり、お気に入りのお茶でも飲みながらどうぞお付き合いください。この番組はご縁、応援、貢献をテーマに夢ある番組をお届けする夢の種放送局大阪本社スタジオからお送りいたします。はい、皆さんこんにちは。夫婦問題カウンセラーの高原咲子です。7月に入りましたよね。この7月、暦で言うと不月、不見月っていうらしいですよね。もうこういう話多分ね、なんか間を持たせるために何回か聞いてらっしゃるかなと思うので、もうすっ飛ばしますけれど、まあ、日本ってすごくこういうふうにこう月に対してもこういろんな思いを込めた言い方があるんだなっていうのを感じるようになってます。なんか数字で7とか8とかっていうよりも、なんとなくこうロマンチックだなと思っておる今日この頃です。ということで、今日は、7月前半はですね、私の一人喋りにお付き合いいただくわけなんですけれども、今日はどんなこと喋ろうかなってみちみち考えてきたんですね。で、この番組を始めるにあたって、この番組を一体どういうふうにしていこうかって考えるときに、まず一番最初に、始めるきっかけになったのは、そのブログがですね、私は非常に苦手で停滞しがちで、喋る方だったらなんとかなるかなと思って始めたっていうのも、ちょっと動機の一つだったもんですから、喋るブログみたいな性格も持たせたいと思ってたので、特にこの一人の時はちょっと喋るブログ体で行きたいなと思ってるんですけれども、で、そうですね、ちょっとこの間少し前に書いたんですけれども、夫婦問題カウンセラーっていうことで、やっぱりご夫婦のこう、離婚だったり修復だったりっていうことのお話、ご相談に応じてるんですね。そこでこうご相談者さんの言葉ですごく印象に残った言葉があったんです。それはですね、ご相談者様は妻の方ですね、女性の方だったんですけれども、いろいろ話していくうちに、これが何だろうな、究極かなって思えた言葉として、夫の方が、その方も収入があったんですけれども、夫の方がやはり男女の賃金格差ということもあるんでしょうか、収入がぐんと多いわけです。するとその収入がなくなることが、なんていうんですかね、悔しいみたいな言い方されたんですよね。で、夫はその高収入で生活をこれからずっとしていける、定年とかありますけれどもね。で、離婚したら私はその収入の恩恵に預かれないみたいなのが、こうなんか悔しいみたいな。で、別にその離婚、ご主人から離婚を言われてるんですけれども、別にご主人の方には女性がいるとか、これといって大きな理由はないんですね。 DV があったわけでもないし、だから逆 DV ですね、あったわけじゃないし、で、奥さんの方に浮気があったわけでもないし、ただ奥さんとしてはだから理由が見つからないけど離婚を言われていると、納得いかないと。その中で特に納得がいかない気持ちっていうのが、その突き詰めていくとこう収入の話になってきたんですね。で、もちろんわからないわけじゃないんですけど、っていうことは夫は ATM かっていう、なんかね、そういう ことにもなってくる話かなと思って、でブログ書きながらなんですけれども、経済的理由で離婚するしない、だからしないっていうのは良しとするかそうじゃないかみたいなことをちょっと書き始めたんですけれどもね、私自身の考えとしては、経済的理由で離婚したくないって思ったって私は別に悪くないと思うんです、ただそれならばそれなりの生活をしていかないと、夫は ATM ではいてくれない、常に動いてくれる、常にボタンを押せば現金がピュッと出てくる ATM ではいてくれないわけですよね。で、ATM ってね、そのだってほったらかしに銀行さんはしてないわけじゃないですか。ちゃんとメンテナンスしてるんですよね。で、故障しないように本当に ATM の小さな空間にエアコンがついてるんですよ。稼働してるんですよ。要は熱を持たせないようにね。で、常にメンテナンスもされてるわけだし、お掃除にも来てらっしゃるし、やっぱり手入れしてるんですよ。で、ATM が ATM と稼働できるように環境はやっぱり整えてるわけですよね。そしたら、その旦那さんに対して経済的な部分だけを思うにしたって、じゃあその旦那さんが働けるように元気で働いてお金を持って帰れるようにしてるかどうかっていうところになってくると思うんです。で、そのご相談者さんの話を聞いてると、ちょっとこうないがしろ気味だったんですね。やっぱりそれはATM と見られてる旦那さんとしては、ないがしろにされてるわ、お金は持って帰ってるわってなると、俺は何をしてるんだと、俺は何のために仕事をしてるんだ、俺は何を持って生きてるんだってやっぱり考えるようになると思うんですよ。そこでやはり感謝だとかなんだとかあれば別なんですけど、もちろん長年の間にその関係性がこう歪んできたりして、隙間風が吹いてきて、それをうまく伝えられない関係になってるのかもしれないんですけれども、もしもその相談者さんが本当にその経済っていうものを話したくないと思うならば、その ATM が ATM として機嫌よくお金を出してくれる環境にしておくっていうことに対しては、やっぱり努力はしないと、何にもしないで ATM は動いてはくれないと私は思ったんですね。だから本当に普通の銀行の ATM を見てくださいって感じなんですよね。エアコン入ってますでしょ、お掃除も来てはりますよねって、で常に持って帰れるように現金を入れる封筒だって補充されてますよねって、で機械っていうものもメンテナンスをやっぱりしてますよね。そうでないとやっぱり壊れるし、お金出てこないじゃないですかって、やっぱり機械でもそれだけやっぱ手をかけないといけない。ましてや人に対してそういう、こう経済的なものを求めるのであれば、やっぱりそれは気持ちよく出してもらえる状態に、何も愛を持ってしろとまでは私は言わないです、でもある意味情を持ってしろとは思うんです。情っていう、人としての情っていうもの、袖すり合いも多少の縁じゃないですけれども、やはりそれをもってすれば、何の理由もなしに夫の方から離婚っていうものをいきなり突きつけられることもないだろうと思うし、またその経済を手放したくないから離婚したくないなんていうことを一番に思うっていうか、それを私に訴えられることもないんじゃないかなと思って、やっぱりそこにはちょっと夫婦関係を見直す、あるいはこう人とのこう付き合い方っていうものを見直すっていうことが、その相談者さんには一番必要じゃないかなと思ったんです。だからその旦那さんの高収入を手放すのが嫌だって まあ、もちろんわからないわけじゃないです。とても厳しい世の中になってきてますし、自分の老後のことも考えたら、じゃあ自分の収入だけでできるのかっていうこともあれば あるので、もちろんわからないじゃないんですけれども、ならば何をしなきゃいけないのかっていうことなんですね。で、よく言われるように、人を変えることはできないけど自分を変えることはできるってよく言うじゃないですか。そこで例えば自分が、まあいいですよ、100歩譲って ATM って思っていいんですよ、ね、でも ATM がちゃんとお金を出してくれるようにするって決めて、するようにすればいいんですよ。でもそれをなしに ATM から現金出そう出そう出そうとか、この ATM がなくなるのは嫌だとかって思いだけでいたって、 ATM だって機嫌悪くなるわけですよ。何にもしてくれないのにエアコンもつけてくれへんかったら加熱するやないかと、ね、エアコン、ATM さんは思うわけですよ。そしたらやっぱり加熱して動かなくなるわけだし、だったらエアコンつけて、ね、調子よく動くように、また定期的なメンテナンスで油をさしてもらうなり、ネジが緩んでたら締めてもらうなりっていう、やっぱりそういうところちゃんと点検してもらうっていう手をかけてもらわないと ATM だって動かないわけですから、やっぱりそこで旦那さんをそういうふうに見るのであれば、そう動いてもらえるように何らかの努力、関わり、そこにはやっぱり機械であっても、よくちょっと話飛ぶかもわからないんですけれども、車でも愛車って言いますよね。で、その愛車を廃車にして新しい新車に来るときに、この前の車、その廃車にする車に対して、なんかすごいこういろんな、そこをその車を使った思い出とかなんかもこう乗っかって、なんて言うんでしょうかね、ありがとうみたいな感じで思ったりするじゃないですか。で、車は別に意思を持って貼るわけじゃなくって、だけど使ってるうちにやっぱりその車に対してのこう愛着みたいなのもあって、それは物であって物でない、ましてや人間やねんから、やっぱりそこにはこうね、情を持ってすればやっぱりそれに応えてくれはるんちゃうんかなってすごく思うんですよ。だからその経済を理由に離婚したくないっていう、それは私はありだと思うけど、だったらどうするかっていう、そこをちょっとこう一歩踏み込んで考えてもらえたらいいんじゃないかなっていうふうに思って、ブログの方も書きましたし、今日もちょっとお話しさせていただきました。ということで、後半はもっともっとのよもやま話になりますかねっていう感じで、はい、後半に行きます。はい、前半ではね、まあ、夫を ATM として見てたであろう、相談者さんの話をちょっとしたんですけれども、後半ではね、ここ夢の種のパーソナリティの、パーソナリティじゃなくて PA さん、あ、そうだ、今日ご紹介したの忘れてましたね。今日の PA さんはコシさんっていう女性の方で、目の前で手を振ってくださってるんですけれどもね、とてもチャーミングな奈良在住の方で、番組を持ってらっしゃるんですね。ということで、また皆さんよかったらコシさんの番組をお聞きください。それでですね、やはりPA さんで住川ポーさんって方いらっしゃるんですね。で、結構ポーさんとは前ゲストに出てる時から何回かお付き合いがあって、で、私のデビューの時もポーさんだったという偶然があったんですけれども、この間ポーさんの番組を聞いてましたらね、こうご機嫌な目線でこう見るみたいなお話があったんですね。で、ポーさんはこう人を、こう会った人に対してこの人すごいっていう、こう目線で見るそうなんですよ。 するとその人たちは本当にすごい人になっていくっていうか、それが伝わるそうなんですね。でそれを聞いた時に、なんでしょうね、こう私正直結構いけずな人なんで、結構ね、マイナスが目につく人なんですっていうか、だったっていう、過去形にはまだならへんかな、やっぱり。でもそのポーザーの聞いてね、なるほどなって、その意識してこうご機嫌な目線で、あ、この人すごいすごいって思えるっていうのを、自分にやっぱりそういうところを貸すっていうか、そういうふうにしていくっていう姿勢を自分に持たせたら、あ、なんかこうコミュニケーション、とかが変わっていくんちゃうかなと思って、意識ちょっとし始めてます。特にこう母親って、うちの子はすごいと思う反面、なんでできへんのやとかって思ったりもするんですよね。でそこを思ってると、やっぱりでけへん子にどんどんなっていくような気がして、いやすごいって思いすぎるのもあかんかもわからへんけど、でもやっぱりそこにはちょっとこう、そういう目線を持っていってやればいいん違うかなって。でそれは聞いては他の人たちに対しても見ていけば、多分そのコミュニケーションの取り方っていうのが違うんじゃないかなって思い始めたんです。で残念ながら私には夫はもう亡くなっておりませんし、あれなんですけれども、やっぱり旦那さんもね、そりゃ加齢臭もしてきて、お腹も出てきて、頭も薄なってってなってきたらね、こんな人やったかなとか思うこともあると思うんですよ。でもそれもね、歴史を持ってそこへ来たっていうところもあるし、で何よりもこう家族を守ることに際して その責任とかなんかをちゃんと持って生きてきてるってなると、なんて言うんでしょうかね、男の人ってそうそう簡単に職を変えれないかったりするじゃないですか。だから本当に我慢に我慢を重ねるっていう生き方をやっぱりしてる人もたくさんいてると思うんですね。なんかそういうとこなんかちょっと見てあげたら、お腹も出てる、私らの前では粗大ごみ化してるって思っても、でも外でどんだけ頑張ってるんやろうって思ったら、いやこの人やっぱすごいんやってちょっと思ってあげたら、もうそういう目線で見たら、やっぱすごく見えてくるような気がするんですよ。だから ここまで疲れてるのかなとか、やっぱりすごい頑張ってるし目いっぱいやってんねやんって思ったら、ビールの一本でもこうね、つけてあげようかなとか、あるいはビールを継ぐグラスぐらい冷蔵庫に入れて冷やしといてあげようかなとか、なんかちょっとそういうこととかもできてくるような気がするんです。もちろんその自分がそれをやったからって言って旦那さんが分かってくれるかどうかって、別にそれは分かってもらおうとしてすることじゃないんだけど、すごい頑張ってるすごい人になんかちょっとした心遣いみたいなのができたら、できる自分もなんかすごくないですかなんか、あ、私ってちょっといい女かもしれへんなとかって思えるじゃないですか。なんかそういうふうなちょっとしたことの積み重ねで、こうそれがなんていうんですかね、家族夫婦とかなんかの潤滑油にもなんかなってくる気がするんですね。でそれを夫や子供とかなんかに求めても、私はこんだけ頑張ってんねやからあんたらはみたいな感じで求めても、それはもしやってくれたとしてもいやいややったり義務とかなんかになってくるから、多分心地よくないと思うんですよ。でも自分がやり先に、あ、子供のことでもすごいなって、毎日頑張って学校行ってるやんって、行くだけでもすごいやんなとか、この子もいろいろ子供社会の中で頑張ってるやんなとかって思ったら、よしよし頑張ってるすごいぞすごいぞって思えたら、それに対してなんかちょっとしたことをしてあげたらするっていうこと自身がやっぱり潤滑になっていくと思うし、それが積み重なっていくとなんかちょっとこう空気も変わってくるんじゃないかなって思うんです。だからそういうこともちょっと白坊さんのラジオからいただいたことなんですけど、 あすごいいいことやなと思って、あのお若い方なんですけどね、もうあの太田子には教えられじゃないですけど、そういうこともあの教えられたりして、あのこれは私の番組でも言わせてもらおう、あるいはもうブログでも伝えさせてもらおうって思ったことなんですね。で、それからもう一つ、これは全然別な話なんですけれども、ある方が過去は変えられないけれども過去の意味は変えられるっていうお話をされたんですね。確かに過去の事実は変えられないけれども、それに対してのこう意味っていうものは、要は意味は自分が意味付けるわけですから、自分がそれに対してどう考えるかっていうことっていうのは自分の考え方一つで変わっていくっていうことやと思うんですね。だから、辛いことを辛いっていうふうに意味付けて置いといたら、それはずっと辛いこと で辛かったけど、でもそれはもしかしたら自分の成長のために必要だったことかもしれないなっていうふうに思えたら、それは、いい、辛いことやったけど必要なことやった、あるいは辛いことやったけど自分にとってはプラスになったことやなとかっていうふうに転化できていく、そしたらそれは辛いだけのこう過去じゃなくなってくるっていうことやと思うんですね。だからあの本当にね、あの消したい過去とかってありますよ。この間テレビ見てたら、あの一光さんがね、学生時代のことはもうあの消し去った忘れ去ったこととかって言ってはりましたけどね、確かになんかいろんなことを積み重ねながら生きてきてるわけですから、その中にはそういう時期もあるけれども、でもそれも経てきての今の自分なので、あのなんて言うんでしょうかね、そこで辛いこと苦しいこと、あるいは腹が立ったことを、その要はマイナスのものをマイナスのまんま置いとくよりかは、ちょっと成長した自分がそこをまた見たら、マイナスからちょっと、まあ、プラスまでいかないまでもせめてゼロになるとか、なんかちょっと変わった風、違ったように見れるんじゃないかなって、あのそれができるのがこう人やし、それはこうできる自分っていうのが分かった時には、そこにはこう自分の成長というのを自分で感じることもできるんじゃないかなとかと思いながら、過去は変えられないけれども過去の意味はあの変えられるって、これもすごいあのいい言葉やなと思ったし、あの実際それも自分も私もいろんな経験してきてる中で、あのやっぱり忘れ去りたいこととかね、腹が立つこととかってあるんですよ。だけど、うん、私自身の中で言うと、やっぱり死後離婚っていうのはすごい大きなきっかけだったし、あれは私にとって必要なことだったので、結局私はあれでちょっとこうその夫との関係の意味付けみたいなのが変わったなって、あの夫とのいろんなことっていうのはやっぱり辛かったし腹も立ったしなんですけれども、あれをすることによってちょっとあの自分は前に進めたし、でそれをすることによってその関係性っていうのもなんかちょっと違って見えてきたし、で、うん、だからそういう風にしていけば、なんかね、眉間のシワはあのこれ以上深くせずに済むような気がするんです。やっぱりね、苦しいこととかそのマイナスことのことを抱えてるとね、もう本当にね、もう嫌になるぐらいこう眉間のシワがあの深くなるんですよ。で、あの確かにね、ヒアルロン酸かなんかね、あの注入したらね伸びるらしいんですけどね、でもね、人間ってすごいです、吸収するんですよね、吸収して再びそのシワはより深い形で復活するという、やっぱりその外的なことで、あのね、何とかするっていうよりも自分の心持ち考え方で、まあ、あの深く刻まれたものね、そのシワが伸びるとは言わないけれども、それ以上進むことはないし、で私はその眉間のシワよりも口角のシワ、笑いじわの方がを深くしたらいいんちゃうんかなとかって、っていうことは笑顔でいたらね、あの人の目は眉間の深いシワよりも、口角のほうれい線かも分かれへんけど、それは言い方変えたら笑いじわちゃうかという、そっちに目を向けてもらえたら、あ、この人はなんか楽しく生きてるなって思ってもらえるし、 別にね、美しいと思ってもらうことは必要はないんです。あ、なんか楽しく生きてるなっていう風に思ってもらえるっていうのが私はすごく嬉しいので、そっちの方にこうできるようになればいいんちゃうかなと思って、だからそれもやっぱり心持ちだし、うん、過去の意味を自分変えれる自分っていうか変えてみれるような自分でいたらいいん違うんかなっていうふうに、思っております。ということで今日はこんなお話でしたけれども、30分喋ってしまいました。エンディングに参ります。
君が好き今でこそこれだけ当たり前に泣いているけど、いくつもの試練乗り越え、夢のため、
はい、ありがとうございます。今日も一人で30分喋ってしまいましたね。本当におしゃべりおばさんですということで、この番組はこの私のしゃべるブログみたいな感じのところもあるんですけれどもね、やっぱり聞いていただいているリスナーさんのね、皆さんと一緒に作っていきたいなっていう願いも持っておりますので、ですので、皆様からの声どんどんいただければありがたいなと思っております。この番組へのご感想ご質問等と、そうですね、これ聞くときのチャンネルありますよね、あれの下の方に、この番組へのお便りフォームはこちらっていうところがあるんです。そこから送っていただければ、この番組へのメールも届きますので、ぜひどんどんいろんなこと、お悩みでもいいです、なんだったら個人的にお返しもしますのでぜひぜひ参加ください。それでは、今日はこの辺で、どうぞ今日も楽しい気分でお過ごしになれますように。お相手は夫婦問題カウンセラー高原咲子でした。ではまた。